世界の歴史キュレーションプログラム古典ラジオ、はい、始まりました。世界の歴史キュレーションプログラム古典ラジオ、パーソナリティの株式会社ブック代表樋口清則です。そして、
はい、古典代表の深井龍之介です。
はい、そして、
はい、同じく古典の楊英氏です。
はい、このラジオは歴史を愛し歴史の面白さを知りすぎてしまった深井さんを代表とする株式会社古典のお二人と一緒に、学校の授業ではなかなか学べない国内外の歴史の面白さを学んじゃおうという番組です。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
お願いします。
さあさあ、今回はですね、ちょっと今までと状況が変わりまして、
そうですね、
まあ今までの古典ラジオの収録って、まあ、僕がやってる施設いいかねパレットの、収録スタジオの方で3人集まってやってたんですけども、うん、今日はまあいろいろこのご時世ということもあって、もうズームで、
ズームで、
はい、
流行りの
ズーム収録、遠隔収録ですね。
遠隔収録ですよね。初ですよね。ちょっとやったことがないですから、古典ラジオでは。
やったことないですね、古典ラジオで。僕はちょっと完全に初めてですからね、これ。
あ、本当ですか。
遠隔収録はね。
で、今3人とあと作家のまさみっちゃんの4人がそれぞれ違う場所にいて、まあそれぞれでやったっていうことなんですけども、いや結構大変やったですよね。
設定がね、大変でしたね。
設定がちょっと大変で、集合してからやろうやってなって、機材のセッティングだけで多分2時間ぐらいかかってるんですよね。
かかってましたね。
ですよね。
最初の1時間、マイクがオンになってないっていう理由で。
そうなんですよ。
プロフェッショナルをね、本当無駄な時間を過ごさせてしまいました。本当に失礼しました。
いいところだよね。
そうなんですよ。で、深井さんの、ね、ソフトこれを使ってください、インターフェースこれ使ってやってます、設定これでって、全部僕が画面スクショを使って指示をして、で完璧にやれるはずやったんですけど、なぜかマイクの音量が来ないっていうことで、
そう、ずっとなんでだろうなんでだろうみたいな話をしてて、
でスイッチが入ってなかったの。
スイッチが入ってなかった。そういえばスイッチがあったなと思ってね。
いやー、まあでもね、そんな感じで、まあなんとか今やれてるので、はい、で一応 YouTube もこれ、あのポッドキャストと YouTube 配信してるんですけど、 YouTube の方に関しては、3人のその Zoom の、画面を見ながらお聞きいただけるようになってるので、
はい、
今日またちょっと違った形でやっていきたいと思うんですけども、
はい、
じゃあまず嬉しい発表からやっておきましょうか。
あ、そうですね、
なんとですね、先日から行われてた、第1回ジャパンポッドキャストアワーズ2019ですけども、先日結果が出まして、なんと我が古典ラジオがスポティファイ賞、そして大賞をダブル受賞いたしました。イエーイ、
ありがとうございます。
ありがたいですよね。
めちゃくちゃありがたいですよね。
本当ありがたいですよ。
はい、で、まあ、ここの様子に関しては、先日行われた古典ラジオの生配信の方である程度詳しく説明してますので、これ YouTube ではもうすでに上がってて、ポッドキャストでも編集したものを出そうと思ってるので、
うん、
そちらもの方を聞いていただければいいんですけど、なんと今、深井さんの手元にですね、
はい、そうなんです、
見えます。ポッドキャストの方はちょっと見れないですけど、 YouTube の方はぜひ見ていただきたいんですけど、
トロフィ
トロフィー
2ついただきまして、
素晴らしい、
すごいすごい、
うわ、かっこいいっすよね。
これすごいっすね。もうびっくりしましたけど、なんかね、趣向の凝らし方、ほらトップの、あ、なんていうか、
すごいすごいすごい、
あ、ロゴが、ロゴが、
そう、このポッドキャストのトロフィーにはポッドキャストのロゴが、そしてこのスポティファイ賞のトロフィーにはスポティファイのロゴがついてたりだとか、
なんか金印みたいになってるんですね。
そう、金印っぽいですよね。
すご
いト
ップ、すごいすごい、
しかもちょっと凹凸がついてる
よ、ね、凹凸がついてそうし、なんつーの、この曲線美と、こうザラザラしてるんですよ、ここは。ちょっと、ポッドキャスト聞いてる人意味わかんないと思うんですけど、
ここはザラザラ、
中のところザラザラしてたりとかする。
はあ、
もっとすごいのがさ、これもう絶対僕言語表現できないんで、ちょっとビデオで皆さん見れる人見てほしい、
はい、この、はいはいはい、
なんかこう UFO みたいになってるんですよ、ここが。
カネゴンの口みたいになってる、はい、
ここのね、この下のここ、ここさ、なんか質感が別の質感なんだよ、ここだけ。
そうなんすか。
そうなの。
それはちょっと映像じゃ、
こう点々、
あ、なんかポツポツしてるでしょ。
そう、ここはツルツルない、こっちツルツル、こっちポツポツしてる。めちゃくちゃめちゃくちゃ凝ってますよ、これ。
なるほど、触りがいがある。
もう触りがいがあるよ、ほんと。
すげえ、 ていうかだから僕もヤンヤンさんもまだ手元で見てないですから。
そうですね、
ですよね。僕の家に直接届いて、しかもこれ、はい、あのケースに入ってて、
は
い、
うん、
マジでデッキやばい、なんかメタルケースに入ってきましたよこれ。あのスナイパーがスナイパーライフル入れるみたいな。
でかすぎやろ。
いや本当にあんなんで来て、うわやばと思って。
いや面白い。
いや本当ありがたいですね。こんなに凝ったトロフィー初めていただきましたというか、なかなか世の中にもないと思いますよ。
俺もっとびっくりしたのは、その深井くんがこれだけこう何かを褒める、美しいって褒めるのはなかなか久しぶりだよね。
これでも本当、いやもう圧倒的に想像を超えたこうなんていうか造形だったのですね。
うわ、いやそれだけね、なんかやっぱ大事にされてるっていうことでございます
ね。そうですね、ありがたいです本当に、嬉しいですこれ。あとあの家に飾ってますんで今。
いや実際そのね、受賞の発表があってからすごいね、再生数もありがたいことに
結構伸びて、あ、そうですよね、ボーンって一回伸びましたね。
はい、
う
ん、なんかねもう今回以降がさらにまたプレッシャーが
気楽にねやっていきたいですけどね。
そうですね、う
ん、僕らは好きなことをやるだけですね、
うん、そうですね、楽しくやっていこうと思うんですけども、うん、さあそんな感じで、はい、じゃあ早速今回のテーマいきましょうか。
はい、
激動のアメリカ開拓史、超大国ができるまで。さあさあさあ、今回ですね、リスナーの皆様からのリクエストも多かったこんなテーマでやっていきたいと思うんですけども、うん、アメリカでございますね。
アメリカ史ですね。これリクエスト多かったですね、ツイッターで聞いた時にね。
うん、
あのアメリカってもうちょっとでかすぎじゃないですか、うん、テーマが。
でかい。
だよね。
一つの国ですからね。
はい、まあまあでも その中でも今日は開拓史にまあ絞ってっていうことですね。
そうですね。だからアメリカがまあそもそも。あの大陸にヨーロッパ人が行くところからですよね。あの大陸、はいはいはい、アメリカ大陸にヨーロッパ人が行って、
はい、
でまあこう植民地作って独立して、で南北戦争って言って、あのアメリカが経験した戦争の中で一番でかいと言われてる、まあ、戦争がありまして、うんうん、その南北戦争が終わるところまで話そうかなと思ってます、
ね、その今日お話しいただけるやつって大体何年間ぐらいで起きた出来事になるんですか。
俺はね、まあ、1500年代の後半から、
うんうん、コロンブスがとかが行ったところだよね、
うん、だから、うん、あと明治、ちょうど明治維新ぐらいまで、だから1860年代ぐらいまでなんで、
うんうんうん、
200何十年間分ぐらいかな。あのね、あ、じゃあ分かりやすく言うと、ちょうど日本の江戸時代と結構かぶ同じぐらいなんですよ、はい、ちょうど、
ペリーとかが来てた、うん、その時も含まれてるもんね。そうそうそう、
アメリカが出来上がるところから、うん、そのペリーが来るまでがちょうど江戸時代なんですよ、
はいはいはい、
江戸時代も一緒なんですよ。江戸時代が始まる頃にアメリカが始まり始めるんで、
はいはいはい、なるほど。
200何十年です、はい、
200何十年かぐらいの歴史をもうポッドキャストでこれを聞くだけでバーって理解できるっていうことになるんですね。
そうですね、アメリカの、まあ、今回こうなんでアメリカ取り上げようと思ったのかなんです、はいけど、
はい、
そうですね、こう、まあ、アメリカって世界一の国じゃないですか、いろんな面で今経
済的にも一番有名な国だよね。
そうそう、軍事的にもそう、でいろんな国から好かれてるし、いろんな国から嫌われてる、うん、まあ、すごく圧倒的存在感のある国なんですけど、やっぱりすっげえ特殊な国なんですよここって。その歴史勉強してると、もうその形成過程がなんていうんですかね、普通例えば王様が昔いて、その王様倒して共和制になっていってみたいな、
うんうん、
そういう構図の国とかがまあ圧倒的に多い中で、
はい、
一番最初からいわゆる共和制というか民主主義的な形成
を、君主持ってないもんね。
そう、君主もいないし、うん、まあ、いわゆる貴族に当たる人もいない、
うんうんうん、
であとはその新大陸に渡ってこようって思ったやつだけで作られてるから、
お
ー、なんていうんですかね、そのいる人たちの傾向もすごいバイアスかかってるんですよ。
そうかそうか、
いい意味でね、よくもあるかもだけど、まあ本当に特殊な国なんですね。その特殊性がアメリカを世界一にしてるんですよ。経済的にも軍事的にも。
他の国って言うたら、なんかこう原始人の時代からなんかなんとなくこうバーって人がいて、その人たちが自然に作っていったってことですね、国を。
まあ国によってね、当然まあ違いますけど。
アメリカの場合だけはもう、じゃあここに国作ろうぜっつって、もう結構文化ができた状態からバーって人がいてっていうことが全然違う。
そうそうそうそうそうそう、そうですね、文化ができて技術も持ってる状態から、なんか強くてニューゲームみたいな感じで始まってるところがあって、まあもちろんその強くてニューゲームなんだけど難しいわけですよ。国を じゃあ俺らもさ、いきなりじゃあはいどうぞ国作ってくださいって言われたら難しいじゃないですか。じゃあ政治形態どうするのとか、まあモデルケースがある場合はいいですけど、この当時ってほら他の国はみんな君主国なわけだからモデルケースがない状態ですよね。いきなり新しい国を新しいスタイルではいどうぞって言われてる状態なんですよね彼らは。
なるほど、
普通はそうだよね。
その中から作っていったこのアメリカっていう国はものすごくなんかこう社会実験的な国なんですよ。新しいことをどんどんやっていって失敗しまくって成功もして、で自己矛盾をでっかい自己矛盾を抱えながらそれでもチャレンジングな感じでこう果敢に新しいことをやっていくっていうやっぱスタイルの国なので、本当に企業で言ったらベンチャーっぽいですよねやっぱ。
なるほどな。
今まで普通のその時の時代の国ってやっぱ君主とか王様みたいなすごい強い権力が国を治めるのがまあ当たり前な時代だったんですよね。それをそのなんかすごい強い権力を持たせずに、しかもいろんなこうまあ多分後で出てくるとは思うんですけれども、まあいろんな国の人だとか現地の人だとか、まあネイティブアメリカンですよね、あと黒人の奴隷とか、いろんな多様性を最初からスタートして、でしかもその多様性のこの社会みたいなのを強い君主が権力を持たせずにこうみんなで統治平等に統治していくっていう世界初のシステムを、それを最初からやろうとしたので、だからもう本当にすごい実験的なんですよね、うん、
すごい実験的ですし、うん、まあ、なんかアメリカって聞くと、まあ、これちょっとあれです、悪口みたいになっちゃうけど、なんかすごい単純なイメージあるじゃないですか、ちょっと
あなんかハリウッド映画とかのイメージがありますね。
そうそうそう、深みがないみたいな側面をこう、まあ、日本とか特に歴史あるから、
はいはいはい、
なんかこうそういうのを感じる時あるじゃないですか。はいはいはい、USA、USA、イエーみたいな。
めっちゃわかる。
だ
か
る。
マジカーモンベイビーアメリカみたいな感じしますか。
あれ完全にこっちのせいだけどね。カーモンベイビーアメリカの単純さは。でそれから感じる単純さも確かに持ってるんですよ。うん、確かに持ってるんだけど、僕が今まで勉強してきた国の歴史の中で普通に一番複雑だった、日本とかよりも複雑、普通に
、
で多面的だし、もうあとだからめっちゃいろんな側面持ってるんですよ。シンプルな側面も持ってるし、めちゃくちゃ複雑な側面も持ってるし、めちゃくちゃ建前とさ、あの本音が違うみたいなことよく言われるじゃん、あの日本は。
はいはいはい、
アメリカの方が違うからね、建前と本音
全然そんなイメージない
とか、なんかそういう感じなのがどんどんどんどんこう歴史から見えてきて、あだからアメリカってなんかこんなことが起こるんだみたいなのが分かるとまでは言わないですけど、ちょっと昔より分かると思います。今回のこのアメリカ開拓史の彼らのルーツを知ることによって、あよほど特殊なんだなこの国はっていうことがよく分かるかなと。
あでもその時点でも結構イメージと違いますね。
そうだよね、うん、なんか喋る言葉もさ国とかも違うからね、普通だったらそれをまとめて国になるのっていうのは本当に難しいんだけれども、それがなんだかんだ言って国として続いてるのがやっぱすごい
よね。そうなんですよね、うん、なんだかんだ、まあ、その最大の危機が南北戦争だったんですよ、ま、彼らがまとまれるかどうかみたいなやつがね。その時にそのリンカーンが出てきてなんとかするみたいな話だったりだとか、であとはあのネイティブアメリカン、まあ、インディアンという方が多分皆さん分かりやすいですけど、ネイティブアメリカンって今は言うんですよ。
うんうん、
そのネイティブアメリカンとのそのなんて確執じゃないけど、まあ、虐殺とか普通にしてるんで、うん、そういう面もあるし。
なるほど。
その独立宣言っていうのをした時に、その人権って超大事だよねみたいなことを宣言したりもするのに、あのネイティブアメリカンに対してボロクソやってたりするわけですよ。そういうなんか二面性を持ってたりもするし。とにかくね、本当にやっぱアメリカの出現っていうのは世界史に対しての影響度合いが半端ないわけですよ。もう多分もう最大因子だよね。あらゆる国の中で国単位で見た時の最大因子なんだよね。アメリカ大陸の発見と彼らの形成過程のその世界史に与える影響点、フランス革命とかもやっぱりアメリカが独立革命を起こしたところから影響を受けているわけだし、あと例えばさ、ほらイタリア人がほらトマトでトマト料理とか作るわけじゃないですか。 あのトマトだって新大陸できる前、あの発見される前ってさ、ヨーロッパ人が発見する前はないからね。
あ、そうなんすか。
ないですよ、あれトマトって新大陸から渡ってきてますから。
え、知らんかった。
そうですね、
ドイツ料理って言ったらジャガイモ使うじゃないですか、ジャーマンポテトっつって、うん、あのジャガイモも新大陸発見されるまでドイツ人はジャガイモ食ってないですからね。だからもうタバコだってそうですよ、タバコだって誰も吸ってないですから、ヨーロッパ人、新大陸が発見されるまで。
は
あ。だから なんて言うんですかね、今すさまじい影響を与えてるわけです、もう全方面で、食文化も経済も宗教も全部、もう全部、戦争も。
そうだよね、めっちゃグローバル化の一つのね大きな因子になってるよね。
そうそうそうそう、あ、だからね、もうイメージで言ったら今僕たちが月に移住ができるようになって月に新しい国ができるのと本当あんま変わんないわけ、アメリカができるっていうのは。でそこの月のコロニーを作ってる人たちと僕たちがなんかいろんな関わりがあって、それで地球側も変わっていきますみたいな、そんな感じ。
わあ、今のめちゃめちゃわかりやすい。
うん、そんな感じですよ。
そっか、だってまさに新大陸だったわけです
よね。そうそうそう、宇宙に初めて国を作るから、その地球に作るときと国の作り方変えないといけないですよねと。で新しい法律とかも宇宙の場合必要ですよねみたいな。でいろんな国の人が宇宙なんで一気に集まるんで、またルールの作り方も変わりますよねみたいなことが、新大陸の発見とそこに新しくこう国を作るときにできていった感じです。
うわ、今のは相当分かりやすかったですね、うん、だから文化が違う人たちがブワーって同等で行くんですね、同等な関係性で行くんですね。
本当は同等じゃないんだけど、そうですね、そんな感じでこう新しい国をまあ作っていって、でそこがまたそのネイティブアメリカンと出会って、でネイティブアメリカンとのその関係性もあるし、本国イギリスとか、ヨーロッパとの関係性もあるしみたいな、っていうとても複雑な国の作り方をしていく。
あ、なるほど。
で北部と南部で最初こう南北戦争で対立するんですけど、それもその北側で形成された国の作り方と、まあ、南側で形成された国の作り方が違ったんですよ、
うんうんうんうん、
別のイデオロギーでそれぞれ作っちゃうんですよ、まあ、たまたまね。
はい、
それがこう内部の確執として最終的に爆発していって南北戦争が起こっていくんですよ。これもだから不可避の戦争なんですよ。絶対一つの国家としてまとまるために不可避だったんですよね、南北戦争も、うん、
そうだよね。なんか国家としてまとまるかどうかっていうのはアメリカの歴史を通じてすげえなんかこう命題みたいな重要課題だったもんね、
う
ん、
そう、うん、命題みたいな重要課題なんだけど、まあうまくまとまっちゃうんだよね。
うん。
うわ、なんかだからアメリカを学ぶと、もしかしたら国っていう概念はどういうことかっていうのがより深く理解できるかもしれない。
ああ、いや、まあっていうよりはそのアメリカだけ国の概念が違うことがわかります。
ああ、そういう感じなんや。
まあもちろん国によって全部違いますけど、アメリカだけ全然違います。だからさっき言った月で考えてください。星、地球にいる人たちと月で、一人だけ月で国作った人たちで、やっぱちょっと違うじゃん概念。まあメキシコとかもね、新大陸に国作ってるから彼らもそうだと思うんだけど、違うじゃん新大陸で国作った人たちと旧大陸の人、やっぱ違うんですよ。そんな感じ。
あ、じゃあなんかその人たちがなんか一枚岩になっていくみたいなイメージなんですかね。
うん、まあ一枚岩になりきれてないからいろんな問題が今あるわけですけど、その黒人差別とかね、
う
ん、
あ、
そうだよね、
そう、いろいろあるわけですけど、ただそれを一枚岩になろうとし続けてはおるね、やっぱ。
あ、そうなんや。
放棄はしてないよね。
そう、理想はずっとあるもんね。
うん、そうそうそう、だからそこもすごいなんか面白いなと思う。
そうだね、常に理想と現実のすり合わせをずっとやってきた国のような感じはするよね。
そうそうそう、他の国だったら多分その理想と現実の乖離に絶望して早々に諦めるようなことを、まあアメリカを美化するつもりは別にないですけど、比較的アメリカはそういうのを諦めないタイプの人たちが集まってるなって思う。
なんかまさにでも本当にベンチャー起業家のマインドというか、なんかテストしてなんか検証してみたいなやってる。
そう、ベンチャー起業家っぽいですよね。
いや、国としても若いし、若いじゃないですか歴史としては。
比較的ね、だから江戸時代以降しか国がない、あの歴史がないみたいな。本当はネイティブアメリカンがめちゃくちゃ歴史持ってますけど、
うん、
はい、あのヨーロッパ人のアメリカっていうと歴史はそっから始まりますからね。
なるほどなるほど。
そんな感じで次回以降、まずいきなりネイティブアメリカンについて次回喋ります。
はい
はい、
そうです、はい、じゃあめちゃめちゃ楽しみです。 ということで、じゃあ次回からはアメリカという国ができるさらに前の話ですかね。
そう、前からですね。
はい、はい、そこについてお聞きしていきたいと思います。ありがとうございました。
はい、ありがとうございます。Hi, Suzuku.